おはようございます。
今日は2日目ということで、今日は湯沢小学校からの傍聴があると聞いておりまして、子どもたちを前にしてですね、統廃合の問題をどのように質問したい否かということを考えておりましたが、11時頃かとからということで、安心をして質問させていただきます。本日は大きく2点について、市長、教育長に質問いたします。簡潔に質問いたしますので明快にお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。それではまず第1点目でございますが、小学校の統廃合についてということで、丸一について、現在各所ごとに小委員会を立ち上げられまして、協議がされておるわけでございますが、現況について、どのようなところまで進んでいるのか、まず1点目が現況報告ということでお願いをいたします。まず、それから2点目が、小委員会を立ち上げられまして、統廃合という協議、これは児童数が減少して、福祉学級が、多くなったということが一番の原因だと思っております。そうなればやっぱり地域的といいますか、格闘する学校も限定されてくるわけですね。それに対して市の方としてもですね、この前 の県の要望書の中においてもですね、福祉学級編成基準の引き下げ等について要望書も出されておりますしですね、努力はされておるわけですけども、昨日の赤木委員の質問の中で人口の減少という、質問があったわけですけども、2040年には壱岐市の人口も1万8000台に入る、そういう統計が出ている。そういう中でですね、やっぱりこれはもうどうしても統廃合という問題は避けて通れない問題になっているんじゃないかというふうに思っております。そういう状況の中で私地元であります三島小学校の児童の推移についてちょっと調べてみましたけれども、これは三島小学校から、資料として提出といただきました。大島本校、まず大島本校が、平成26年度にはもう4名になるわけですね。3年生2名、6年生2名、27年度がもう4年生2名だけ、もう、28年度が5年生2名、もう29年度が1年生1人入学されて、6年生が2名で、3名ということで、30年度が、1年生1名、2年生1名、1人入学されて2名ということになります。31年度も2名ですね。もうこれも来年度から、もう1学級だけになるわけです、大島本校は。そして来年度からもう教頭の、現在春島分校と大島本校に教頭先生がおられるわけですけど、これももう本校の教頭は配置はないということになるようでございます。長島分校につきましては平成26年度、2年生2人、2年生2人、3年生1人、4年生1人、5年生が3人、6年生が1名、8名ですけども、ここももう31年度にはですね、もう あいなか飛ばしますけども、31年度には、1年生1人、2年生1人、4年生が1人、もう3名、3名というふうになるわけです。針島につきましてもですね、来年度が5名、2年、いや、すみません、3年が2名、4年が2名、5年生が1名、もう5名になるというふうになるわけですね。それから、31年度にはもう、5年生が2人、今の現状が続けばですね、まあ、途中でどういう変化があるか分かりませんけども、まあそのまあ、そういう中で今こうやっぱり統廃合について話があっておりますけれども、まあ、これが例えば一つ、例えばですよ、一つになった場合、まあ平成27年度がですね、17名、もう平成28年が13名、29年度が11名、30年度が8名、31年度はもう7名、もう全、三島で7名という数字になるわけですね。学級編成としては、まあ、複式ですけれども、3学級が、まあ、まあ、維持ができるということであります。まあ、低中高と、まあ、分かれて授業がされるので、まあ、学習指導はある程度の効果が出るというふうな状況でございます。まあ、そういう中で、そういう中、まあ、そういう現状であります。私もこの数字を見てですね、まさかこんなになるとは今まで予想もしなかったような、現状になるようでございます。まあ、他の学校に、まあ、先ほども人口減少ということで申し上げましたけれども、やっぱりもう、それぞれに、もう、減っていくことは間違いないんですね。子どもたちだけが維持、増えるということはもう絶対ありえないわけです。やっぱりそういう中で、まあ、今回、まあ、小委員会を立ち上げて、まあ、協議、まあ、府警も含め、地域も含めて協議されておると思いますけれども、まあ、その中で、小委員会の中でですね、やっぱ、行政として、まあ、教育委員会として、会議の中で、方針として示しておられることがあるのかないのか。まず、これを、まあ、教育長にお伺いをいたしたいと思います。
熊進議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、教育長。
12番、熊議員の質問にお答えをいたします。現在、各庁ごとに開かれております、小学校統廃合に関する検討小委員会でございます。ご承知のように、8月の7日に62名の検討委員を招集して、第1回をスタートいたしまして、その日のうちに4地区の第1回目の検討小委員会を持ちました。それ以来、郷之浦町が実は一昨日12月9日に第3回の検討小委員会を終えたところでございます。勝本地区におきましては第2回、芦部地区で3回、石田地区で4回の検討小委員会を開きまして、結論を申し上げますと、ほぼ4地区とも一つの協議結果がまとまった状況にございます。で、各地区から全体の検討委員会の会長宛に報告書がまとめられまして提出をされ、それを受けた検討委員会の会長と事務局の方で相談をいたしまして、早ければ1月の末、2月の初めには全体の検討委員会を開くことによって、壱岐市小学校統廃合の今後の在り方についてのまとまったものがそこに出てくるという具合にお伝えをできるかと思います。 これまでの検討小委員会に私もほとんど出席をいたしまして、それぞれの学校から選ばれた3名の検討小委員の方たちの意見を聞かせてもらいました。各学校では PTA 総会、臨時の PTA 総会、 PTA 役員会、学級 PTA、 授業参観、学校評議員の会、学校支援会議、それぞれ持ってらっしゃる会議の中でこのことの話題を出して審議していただきました。地域の公民館から出ていただいている方は地域の公民館の会議とか地域のいろいろな会に、そのオラが町の小学校をどうするかということを、児童の推移や諸般のいろいろな経験例をもとにした形でお話をいただき、かなり突っ込んだ話をしていただいていることが伺いました。検討小委員の皆さん方はその話の中で大変悩ましいといいますか、難しい判断に迫られた学校も複式学級を有している学校だからこそあったと思います。しかし今の時点で難しい、悩ましいけれども何かの判断はしなければいけないということで、先ほど申します会議の中でひとまずの各検討小委員会の結論を出しているということになることを本日はお伝えをして、そこまででご理解をまずいただけたらと考えております。議員質問書にご指摘のように複式学級を有します学校ができますと専科の教員という配置がなされなくなります。それだけ学級担任のほかは授業ができるのは教頭だけ、校長は授業が法律上はできない形になっておりますが、まあ目はつぶっております。それぞれ協力はいただいていると思いますが、学校運営には大変厳しい状況があります。それだけ県が出します複式学級非常勤講師の支援教員が配置されている学校は3校、初山省、沼津省には理科の専科教員を兼務として配置していて、5校にはそういう人材配置ができております。その他の4校等についてはまだ十分できてないために、先ほどご指摘の知事要望の中の大きな柱としても白川市長の方が昨年に引き続き今年も取り上げていただいて要望を続けているところでございます。前にもお話ししましたが、県が8月に新たな支援事業を立ち上げておりますので、壱岐市としても4名の複式学級で授業をできる、仮称でございますが複式支援補助教員という形で配置できればということで計画書を提出をし、その分を3月の議会では新たに提案をすることになろうかと思いますので、どうぞ議員皆様方のご理解のもとにそのことについての推進方にご協力いただけたら大変ありがたいと思っております。二つ目に、先ほど検討小委員会の中で壱岐市教育委員会はどのようなスタンスで臨んでいるかということでございました。まずは壱岐市教育委員会の 5名の教育委員は昨年の8月からこの壱岐市小学校の在り方についての協議を深めてきております。一定の話のまとめが出かかったときに、芦部小学校あるいは芦部中学校の耐震補強化問題による改築の方へに話が進んだために、この検討委員会を立ち上げることになりましたので、今回のスタンスはまず各学校から3名の検討委員においでいただき、自分の学校について今後どう考えるか主体的に考えていただくということで、この小学校に関する統廃合の検討委員会を立ち上げました。よって市教育委員会の方針をまず示したことはありません。まずは皆さん方で自分の学校についてどうするかをしっかりお考えください。そして私どもにしっかりお聞かせください。そのことをもって私どもが協議をしてきたことと合わせて、今後壱岐市教育委員会としての方策を具体的にお示しすることになると思います。で、私どもが教育委員会の方策として示せば、それはもうその後は説明会ということに持っていく形に今後はなります。方針を示して、それをまた 引き上げるということ等にはしたくないと考えております。それだけ検討委員会、検討小委員会の協議を主に受け止めながら今後は進めていく予定にしております。以上でございます。
はい、熊杉議員。まあ、丸一については、まあ、1月末か2月末に結果が出るということでございますので、まあ、わかります。丸二に対して、まあ、行政として、まあ、教育委員会としての方針を示しておられるのかということについては、まあ、示しておらない、まあ、検討委員さんに任せる。任せると言ったらおかしいですけども、一にもしているような格好でございますけれどもですね、私はですね、やっぱりリーダーシップを取らないとですね、やっぱ地域によっては、やっぱり、まあ、例を挙げますと、三島地域においてはですね、やっぱ特殊な地域でありましてですね、やっぱり離島中が3島あるわけですけれども、2島は橋でつながって、大島と長島橋でつながって、まあ、これは、可能でありますけれども、やっぱり、原島地区においてはですね、原島文庫においてはやっぱり、この結果が、どういうふうな結果が出るかわかりませんけれども、やっぱりこう、通勤とか、通学ですね、通学の問題ともいろいろなもこう問題が出てくるだろうと思います。中学校であればですね、中学校であればやっぱりこうもう体力的にももう大人に近い体力ができますし、やっぱり小学校の場合はやっぱりやりくり点があると思うんですけれども、やっぱり特殊な地域だけにですね、難しいところもあると、やっぱり本土とはちょっと違う特殊な地域だと思っております。まあ、そういう中でですね、やっぱり、検討委員さんに任せるのもいいですけれども、やっぱり僕は、教育委員会が少しリーダーシップを取って、ある程度方針を決めて、やっぱり、こういうふうに、なりますじゃなくて、まあ、こういうふうにしたいという旨をですね、やっぱりそこに投げ出してですね、やっぱり検討した方が、前に進むんじゃないかと思うんですね。私もですね、今、大島本校の運動場の土手の下にいますけれども、やっぱり一番身近ですね、やっぱり隣近所よりも一番近いわけです。まあ、これはもう保護者とか何とか抜きにしてですよ。例えば、まあ、三島小学校がどういうふうな結果になるか分かりませんけれども、まあ、統合することになってですよ。どこにそら統合されるか分かりませんけれども、明日からもう、校内放送も聞こえん。子供たちの声も聞こえんとなったら、やっぱり地域、としてはやっぱり寂しいものがありますよね。確かにそれは父兄の気持ちも分かるし、地域の方の気持ちも十分分かります。ですけれども、やっぱりここまでこう統廃合の問題が出ているということはですね、やっぱり当該者であるやっぱり子どもたちのことを考えないとやっぱり先に進まないんじゃないかと私は思っておりますけれども、そうしないとですね、やっぱり、先ほど申し上げました、その数を見ても分かりますように、やっぱり一番かわいそうなのは、やっぱり子どもたちと思うんですよね。やっぱり子どもによっては、まあ、大勢の中で遊びたい、勉強したいという子どももおると思います。やっぱりそういうことを考えるとですね、やっぱり、ある程度はやっぱり、行政が、リーダーシップを振った方がいいんじゃないかという気がいたしますけれども、市長、これに対して何か。
はい、教育長。
すみません、先に、1回目の熊議員のいろいろお尋ねの中で私の方が十分に答えてなかった点を今思いまして、先に少し答えさせていただきたいと思います。三島小学校の児童数の減少につきましてはご指摘の通りでございます。三号大橋ができて15年経ちます。あのあと、大島本校と長島分校との間でいろいろな協議が進められるかと思ってきたんですけども、なかなかその話がやはりその三島の児童数でさえできなかったという状況がございました。しかし今回の検討委員会を立ち上げたことによってにわかにやはりその真剣さが増してご協議をいただいた経過がございます。そういう中で、特に子どもたちの方からこれまで集合学習として3校が集まってするんだけれども、もうこの集合学習がもういいと、なんとか6年生になった時に一緒に授業が受けられないかという声等がやはり委員会の方にも届いておりました。で、検討委員会の進行とは同時にそのことはまた行政としても三島小学校の方とあるいは保護者の方との話をしながら進めておりますし、私どもは一応検討委員会の方に検討は委ねておりますが、具体的な進め方についてはイニシアチブを取っているつもりでございます。大島本校につきましては26年度実は新3年生になる児童の中で、少し動きがございまして、学級数が議員ご指摘の1になるのか2にとどまるのか、その辺の微妙なところが今ありまして、ご心配いただいている分の教職員の数等についての動きはこれからまた詰めていくことになりますが、なんとか仮に統合ができなくてもその辺についての人材の確保ができるようには努めてみたいと考えております。各検討小委員会の中で申し上げたことは、この後A 校と B 校が近隣だから一緒になりたいという保護者や地域の意見等が出てきた場合は教育委員会は全力で応援をいたしますと、長い時間をかけずにそのことの具体的な進展についての力は注ぎますので、いつでも相談をしてくださいとどこの場所でも申し上げております。また、三島小学校につきましてはもう次年度早速市教育委員会も三島の方に出向いてこれから後のことについての話をするように、昨日話も、まとまったところでございます。そこまで言いますといろんなことが見えてくるようなところもありますが、決して手をこまねいているところは、ないということをお伝えをさせていただきたいと思います。
はい、白川署。
熊議員のご質問でございますけれども、教育行政につきましては、ご存じのように、行政委員会でございます教育委員会にお願いをしておるというところでございますけれども、やはり、市全体を考えるとき、そして、三島のことを考えるときに、あくまでこれは私の考え方というか、思いということで お受けいただきたいわけですけれども、やはり今、具体的な数字を掲げていただきました。本当に厳しいなと思っておる次第であります。でそういった中でやはり今までずっと県にもお願いをしております春島大橋のですね、架橋、これがもう本当に必要だと思っております。しかし現実的にこれが目にまだ見えないという段階でございまして、じゃあ現実を見たときにどうするのか、そういったときに今教育長が申されましたようにですね、橋がかかっておるところの集約、そして、春島は今お聞きするとこの3島の中でも一番子どもの人数が多いようでございますし、今中学生、高校生については、船で、ご覧に渡っておりますが、小学校1年生ぐらいでですね、そんなことができるのか、それはもう過酷じゃないかという気がいたします。従いまして、そういう現実を、踏まえましてですね、やはり今から議論をぜひ進めていただきたいなと思っております。やはり教育というのは教育行政をする方ではなくて教育を受ける子どものことをやっぱり考えてですね、私は進めるべきだと思っておりますし、それはやはりその子を持っている親の気持ち、そういったものをですね、最大限やっぱり尊重するべきじゃないかと思っているところであります。
はい、熊議員。
まあ、教育長の、まあ、お気持ちも、まあ、市長の気持ちも十分理解したつもりでございます。まあ、2月、まあ、遅くても2月初めには結果が出るということでございますのでですね、やっぱり、子供たちのためになるような方法でですね、ぜひ、まあ、進めていただきたいというふうに思っております。お願いをいたします。これで、まあ、統廃合については、質問を終わりたいと思います。次に、まあ、2点目ですけども、単身者の住宅についてということでございます。まあ、この件については、まあ、白川市長にも以前にも質問をいたしたことがあります。まあ、まあ、対象としてはどうしても三島地区が主な対象になるわけでございますけれども、まあ、理由として、まあ、端的に申し上げますけれども、まあ、第一にも三島地区の方が、若い人が、まあ、残業、まあ、夕方残業のあるような方がですね、通勤でちゅうことはもう不可能なんですね、今の、フェリーの時間帯としてはですね。それでまた、それによってまた住宅を借りなければいけない。まあ、市には、まあ、単身者の住宅というのはないわけですね、若い人向けの、まあ、50代以上の方は入れる、わけですけれども、そのためにやっぱり民間の住宅を借らなければならないと、まあ、市の方からもですね、まあ、本村住宅ですけれども、まあ、三島住宅の、まあ、専用みたいな格好で、まあ、させていただいておるわけですけど、ここももう利用者が多くですね、満室ということで、やはりそうなるとやっぱり民間に頼らざるを得んわけですね。まあ、そうなればやっぱり、まあ、若い人、まあ、学校卒業後の若い人となればやっぱり給料も安いし、そのやっぱり家賃を払うとなればやっぱり生活に支障を来たすような感じになるわけですね。例えば、まあ、10万収入、給料いただいて、まあ、4万を住宅費に支払う。そしてまた駐車場代金を、まあ、いくらか支払う。ということになれば、半分近くがもう、給料の半分近くが、もう、家賃に向いていってしまうわけですね。やっぱりそうなると、やっぱり若い人、生活にやっぱり支障が、来たということになるわけです。そうですね、やはり、まあ、昨日も、昨日も、まあ、人口減少の問題、やっぱり、そういう中でですね、話があっておりましたけど、そういう中で、やっぱり、息でやっぱり働きたい、息に住みたいという、やっぱりそういう方がおられる以上ですね、やっぱり行政として、まあ、その人たちのために、まあ、住みよい、働きやすい環境を作るのが、まあ、行政の仕事ではないかなと私は思っているんですけども、まあ、この件に関して、まあ、まあ、新しく新築するとなればやっぱり高額な金が必要になるわけです。ですから、まあ、今まで申し上げたことを考慮されてですね、まあ、中学校の統廃合も、まあ、完了して、職員の数も半減しているわけですね。そういう中で、やっぱり、県の職員住宅とかなり空いてるんじゃないかと私は思うんですね。それで、まあ、県あたりと協議されて、まあ、それを利活用できないか。もしくは、通告はしておりませんでしたけれども、この市営住宅を、まあ、特別な地域としてですね、三島を特別な地域として、まあ、なんとかの方法で入りやすい方策が取られないか。 この点お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、白川市長。
熊議員の2つ目の質問でございまして、単身者の住宅についてというご質問でございます。私は金金、三島渡良の三島の方々の思いはですね、息の縮図だといつも申してきました。私はもう今でもそう思っているわけでございますけど、この、三島の方々が息における住宅の必要性、これについてはですね、ちょうど今息市が当該通域を承認いたしております。そのこととですね、私は掃除する面があると思っておるわけでございます。ところで日々の通勤ができない、だから週通勤をしている。で、宿舎は当然のことながら、まあ一番多い福岡を例にとりますと、福岡に宿舎を持って、金曜あるいは土曜に帰って、日曜あるいは月曜日の朝行くといったような、スタイルをとっておるわけでございますけれどもですね、そういった中で、ところが福岡を例にとりますとですね、福岡はしかしそれでも二次交通が発達しておりますからですね、港に行ってから自由なといいますか、ある程度行動がたやすい。しかしながら壱岐本島についてはですね、二次交通が発達しておりませんのでですね、港についてもですね、自力でこう動かないかんということでございます。そういった点ではですね、さらに厳しいんじゃないか、通勤時間こそ短いけれども厳しいんじゃないかという認識をしておるところでございます。そういった意味で、熊議員のご質問趣旨はですね、痛いほど分かるわけでございます。原則論を申し上げますが、市営住宅につきましては、住宅に困窮する方に低廉な家賃で賃貸する住宅でございまして、入居資格につきましても同居しようとする親族があることが条件となっておるところでございます。これはもうご承知のとおりでございます。ここが熊議員のご質問のネックになっておるところでございます。まあ、単身者の入居資格につきましては、先ほど申されますように条例にも記しておりますが、60歳以上のであればいいというような、そういう条件がございます。若い方が単身で入ることができないというのが現実でございます。ご質問の教職員住宅及び県の職員住宅の利活用はできないのかというご質問でございます。教職員住宅につきましては全体で38戸ございますが、そのうち18戸が入居されておりまして、20戸が空いているという状況にございます。ところがその内訳を申しますとですね、その20戸の空き室のうちに、実は渡良の三島の中に9戸空き家があるんですね。15戸ございまして、3棟で15戸ございまして、うち9戸6戸入っていらっしゃって9戸入っていると。ですからあと残りは11戸ということでございますが、そのうちしかも5戸にですね8戸ございますけれども、これは全部詰まっているという状況でございます。少し詳しく申しますと、勝本は伊佐伏に3戸ございますが、ここは3戸空いてございます。瀬戸に4戸ございますが、うち3戸に入っていらっしゃって1戸余っている。石田が8戸ございますけども、1戸だけ入られて7戸空いている、こういう状況でございます。そこで先ほど申しますように、二次交通が発達していないというようなことでですね、やはり私は3棟からおいでになる方は5らに住居をですね、求められるのではなかろうかと思うわけでございます。まあ、石田に7戸、伊佐伏に3戸、瀬戸に1戸空いておりますけれどもですね、そういう状況じゃなかろうかと思いますし、またこれにつきましても長く入っていらっしゃらないところについてはですね、相当な手を入れなきゃいかんという現実もございます。しかし私はこういったものについてはですね、本当に、必要であればその手を入れることもやぶさかではございませんし、これやはり行政財産でございますから、普通財産に移管をしていただいてですね、やるということ方もあります。しかしながら この住宅はですね、いわゆる、市が金を出したんだからですね、単身でいいよ、こっちは国の金が入っているからですね、同居がいなきゃダメだよという、そういうですね、私はことはいけないと思うんです。例えば、市の住宅である限りですね、同じ条件で入るということでなければですね、私は厳しいと思っています。じゃあダメなのかということでございますけれどもですね、私はどうしたら入れるのかということをですね、やはり考えるべきだと思っております。それはですね、これはちょっと、きついことを言っているかもしれませんけれどもですね、例えばご親戚とか友達とか友人とか、あ、いや、まあ、友達友人にしているんですけど、そういった中でですね、複数でお申し込みだ、そういうですね、まあ、これは親族等でございますからですね、そういったですね、ことをもですね、私は考えていただいていいんじゃないかと。私は実は福岡にですね、まあ手術をしてある方にですね、実際そうかどうか分かりませんけど、ワンルームマンションなんか、まあ4万か6万ぐらいするわけでございますけれどもですね、2人ぐらいは十分生活できると。で、私はそういった中でですね、いかがですかというお話をしておりますし、これはですね、そんなことができるかと思われるかもしれませんけれどもですね、私は、本当にですね、必要であるならばですね、そういうこともそういう、まあ、不便はですね、我慢してでもいいよということでございましてはですね、私はそういったところには、門戸を開けてですね、やりたいと思っておりますし、どうしたら入れるのかということをですね、やっぱり、今申し上げたようなことも含めて、お考えいただきたいなと思っております。こちらは決して、入れないための条例を作っているわけではございませんので、あ、すいません、親族になっております。しかしながら、それは拡大解釈も可能でございますので、よろしくお願いしたいと思っています。
はい、熊議員。まあ、私はですね、やっぱり本音を言えば、もうその単身者専用が一番、まあいいわけですけども、やっぱり市の状況なんか考えるとですね、私もそこまで正直言い切りません。正直申し上げまして、なかなかそこまで言葉が出ないわけですけども、やっぱりこう、まあ今市長が言われましたようにですね、まあ、なんとか入る方策を、まあ、両方考えてですね、まあ、解決策ができればというふうに考えておりますので、はい、ありがとうございます。
はい、白川市長。
さっき申しましたようにですね、どうしたらその不便を解消できるかということにつきましては、まあ、熊議員との話もそうでございますけれどもですね、他の議員さん方、あるいはいろんな島の方々、あるいは内部、私の方のですね、もう考えてですね、知を絞りたいなと思っております。ただですね、単身ということはなかなか厳しい。そしてですね、これは私がですね、言うべきかどうか、迷った時は言わなくいいそうでございますけれどもですね、あえて申し上げますけれどもですね、やはり単身若い方というのはですね、友達を求めるわけですね。友達を求める。そうすると夜遅くまで少し騒がしいこともあったりしてしまう。そういった中で同じ胸に、ご家族がおられる。そういったですね、危惧も正直申し上げてございます。そういったこともございましてですね、まあ。まあ、規則は規則でございますが、そういったこともございますし、まあ、いろいろ知恵を絞り、そしてどうしたらその不便を解消できるか、 治療していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、熊議員。市長には議員のお言葉をいただきましたけど、私が本当はやっぱり、私の気持ちとしてはやっぱり単身住宅を、作るのが一番解決策、それか、フェリミシマの時間帯のこともあるんですね、やっぱり。これもがなんとかなればなという感じはしますけれども、今後ですね、やっぱり若い人がせっかく息に残って働きたい、住みたいという若者がおる以上はですね、これはもう探求していかなければならない、いうふうに思っておりますので、そういうことで、今日はこれで終わりたいと思っております。ありがとうございました。